8月16日日曜日、時刻は午前10時を回りました。ガーデニングライフの時間がやってまいりました。
おはようございます。
おはようございます。
高岡信夫です。
木村恵子です。
もう庭先にはですね、今年はまた大出まりがたくさん花をつけて、もう白い花がですね、開いてですね、綺麗ですよね。それからその周辺 の、 あの木工バラももう花が咲き誇るぐらいになってまいりました。
いやもうなんかいろんなとこ見ちゃいますね。
そうですよね。もう今まで待ってたものが一斉にこうね、花が咲いて、楽しい、もう緑が本当に豊かで、素敵な日曜日の朝だと思いますけども、今朝も1時間お付き合いよろしくお願いいたします。
はい、それではこの後1時間はガーデニングライフでゆっくりとお過ごしください。それでは本日も1時間お付き合いよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。それでは藤岡さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
どうもおはようございます。
はい、
近所のご挨拶ですね。
そうそうそうそう、近所近所ずっと近所、もう長い間、もう長いですよね藤岡さんとね。
そう、残念なんですけど、もう分からなくなるぐらい。
初めて会った、はい、その日から
恋話されちゃいますか。
恋の話される時もあるってありましたけど、昔ね。
懐かしいですね。
パンチでデートとかありましたけどね。
懐かしい、
懐かしいですね、
はい、
藤岡さん、庭先で、
はい、
大出まりですか。
大出まりですよね。
白い、
はい、
あれって最初
丸い、
そうグリーンで丸いんですね。なんか
そうなんです。最初はちょっと緑色なんです ね。それがだんだんと白くなっていくんですね、はい、
それがもう数知れぬぐらい花がついて、ちょっと家内が心配しておりまして、
お、
あんまり花をつけると花が大きくなくなるとかって、そうなんですかね。
あ、もちろんそうですね。
そうなんだ、やっぱり、
はい、
やっぱり家内の言うことはなると
聞いておかないとね、
全て聞かないと
よくご存知ですよね。
そうね、よく知ってますよね、
はい、
あの家でですね、こう身内の話ですけども、
はいはいはい、
まあ、日経新聞を撮ってるんですよ、たまたま、ほうほうほう、たまたま、
うんうん、
で、まあ、断るタイミングなくずっと撮ってるんですよ
なるほどね。
そう、もったいないっていうね、寝る前にずっと読んでるんですよ、
うん、
で最初は居眠りしてたんですよ。でなんか時間あったら新聞読んでるんですよね。すっかりもう経済の事情は家内の方が家も偉くなってしまって
じゃあもう経済に関しても奥様に聞かないと
そうそうそうそう、それでもやっぱり新聞見たら寝るんですよね。
いやなんか気持ちは分かりますよ、なんかスーッと眠りに入れるんですよねああいうの読みながらだと
そうですか、頭の中がこうなんか
分かります、分かります。あ、そうですか。私もあの小説とか本が好きなので、こう読みながら寝ると気持ちいいんですよ、
はい、藤子さんそういうことないですか。
ありますね。自分の書いた原稿とか、テキストをみんなに言うとそれを読みながら寝るんですね。
ああすごいですね、
はい、
私もね寝れない時はね、月曜から夜更かしって番組あるじゃないですか。
知ってます。
あれビデオ撮ってるんですよ。
あ、それを見てるんですか。
それのなんか、ね、地域でなんか有名だなとか。
いや面白いですよね。
そうそうそうあれを見ると自分で寝るというなんかイメージついてくるんでしょうね。
でも習慣があるんでしょうかね。
そう、習慣になっていくのかな、はい、そうでしょうね、はい。
まあ、大出まりが綺麗で、
ね
ね、それからもうすっかりあれですね、バラも木工バラも
どうですか。
咲いてます。黄色いバラとかはもう
やっぱり早いな和歌山は、はい、
あのね、日当たりがいいのと、それからやっぱり今日剪定してあの日当たりのいいところからやっぱ花が綺麗に咲いてます、
ね、
白の方が早いんですよね、木工バラも。
あ、そうですね、はい、
黄色が若干あんだけこう時差があって、でその後にもうねアイスバーグから、
あ、
それはそれはもう、
いやいや、美しいバラたちが
本当に綺麗なんですよね、高岡さんとこのアイスバーグ
本当綺麗って言っても、まあ、うちの家内にはかないませんけどね、はい、どういう意味ですか
いいですね。
いやいやいや、
旦那さんがそんなこと言ってくれるなんて素敵です。
このはこのもうシーンとしたこのスタジオはそんなことない
そんなことないですよ、
ね、まあ、でもね、素敵なものを素敵ってね、花でもね、言う癖はガーデン、藤岡さんガーデニングやってるといいものがさらにこうね、はい、いいって思いますよね。
そうですね、今いいことをおっしゃったなと思ったのは、やっぱ言葉 言霊に出すと言いますかね、綺麗、ねってたとえ一人で誰も聞いてなくても綺麗ねって言葉に出すことはとても大事なことだと思いますね、はいはい、
そうですよね、言葉に出すと物事を覚えられるし、
いや本当そうですよ、書くと喋るは重要ですからね、
そうです、だからもう花にも言葉かけたり、その花の名前とか
語りかけね、はい、
何度もね、さあそれではですね、1曲目、はい、まず参りましょう、
はい、お送りいたしましょう。本日1曲目にお送りしますのは桑田佳祐さんで明日晴れるかな。お送りしましたのは桑田佳祐さんで明日晴れるかなでした。
はい、明日晴れるかなってね、
いつも思ってます ね、 ね、
やっぱ晴れた方が気持ちいいですよね。
気持ちいいです、この時期特にね。
そうですね、さあそれでは今日の花言葉をお願いします。
はい、本日は4月の16日でございます、はい、今日生まれたあなたはチューリップにあたります。
チューリップね、はい、チューリップ、チューリッパ、チューリッパ、これはあのトルコですか、原産。
そうですね、はい、原産はそちらになりますね。
そうなんですね、トルコのオーストラリア、オーストリアですね、ね、大使がヨーロッパに紹介したらしいですね。で大使が初めてこの花の花を見た時に通訳に名前を聞いたらしいんですよ、で通訳は自分が頭に巻いているターバン、チュルバンに似てるものと答えたために、それがチュルバン、チュルバン、チュルバン
強引に持っていきましたね、
らしいんです
よ。でもそういうことなんですよね、
学名の俗名も同様でチュリッパっていうんですか。
おお、はい、
すごいですね、ね、このチューリップね、いろんな花がたくさんありますんで、これ時間かけて楽しむといいですよね、
はい、いいですよ、
ね、
さあそのチューリップでございます、
はい、花言葉参りましょう、はい、花言葉は美しい瞳だそうです、
はい、
はい、花占いです今日生まれたあなた、野に咲く花のように、可憐で美しい、そういうタイプの人でしょう、
はい、
孤独というのを乗り越えて永遠の愛に巡り合えるタイプの人です、愛する人をがっかりさせないように心を順調に保ち、感性を磨いていってくださいということです。すごく素朴な、素朴な可憐な方、はい、ということですね、
さあそんな今日生まれた方は、
はい、生まれた方ご紹介いたしましょう、はい、まずはお笑い芸人チュートリアルの徳井よしみさん、1975年、まあいろいろありましたが帰ってきましたね。
そう男前ですよね。
そう男前です、ね、そしてサッカーの日本代表、海外でも現在頑張ってらっしゃいます、サッカー選手岡崎慎司さん、1986年お生まれでございます。
ドイツのシュトットガルトも行ってましたね。
あ、よくご存知ですね。
行ったんですよ、あそこの寿司屋に、ね、岡崎さんが来てるとかっつって、
そうダイビングヘッドのね岡崎さん
僕なんかミハーですから、もうすぐにとかって、で岡崎さんは今戻ってこられてね、神戸でね、
はい、そう、兵庫県宝塚出身の方なので、そう、兵庫県民としてはね、
そう
ちょっと自慢ですけど、
サッカー場をね、自分でこう作ってね、あ、藤川さんご存知ですか。
知ってます、はい、
あ、さすが兵庫県。
ガーデンラブでね、お庭といいますか、植栽しましたからね、
は
い、ありがとうございますちゃんとフォローしていただいたんですよね、すごくね、すごい方 で、はい、で、あれ、神戸のあれですよね、どこでしたっけ、場所は
北区の方になる、
球場のある精神ですか、
はい、そうですね、
精神から
ちょっと上の方、
ちょっと上の方、まだ奥の方行ったところでね、
はい、
あ、そしてもう一方、柳楽健一さん、1952年お生まれでございます。はい、
柳楽健一さんってご存知ですか。
もちろん、おひげのね、メガネの方で、
そう、悲惨な戦いっていう有名な歌があってですね、柳楽健一って、
いや私ね、人は知ってるんですけどね、
そうですか、
あんまり存じ上げないんですよね。
これドラマのように歌う有名な歌で、私はかつてあのような悲惨な光景見たことないというお相撲、若秩父は相撲を取りながら、でえいやえいややってる時に回しが落ちてしまった、その時 なんとかっていうテレビ局は思わず電気をこう切ったという話をね、
それ歌なんですか。
歌なんですよ、悲惨な戦いって柳楽健一さんがこう歌うんですよ
いや確かに悲惨ですよね。
だけど まあね、その当時のフォークソングっていうのは、うん、こういう歌も出てくるんですよ。
あ、なるほどね。
何か売れるものないかとか、うんうんうん、何か目立つことがないかとか。だから永田圭一さんはその子ね、やっぱり目立って、
うん、
ね、こうタレントとしてもね活躍されてますよね。
そう、私の中ではこうタレントさんのイメージしかなかったんですよね。
そうそうそ
う、
う
ん、
1907年ですね、ジョセフ・ボン・バルディアっていうね、飛行機でボン・バルディアっていうカナダの飛行機で、うん、ちっちゃめの飛行機、ここの会社の方が多いんですよ。
へえ、うん、何でもご存知ですね。いやいやいや、
1933年ですね、コント55のね相方さんです、坂上二郎さんですね、
う
ん、
飛びます飛びます、
うん、ね、うん、来ます来ます。1938年岡八郎さんってね、
あ、
これも知ってます？
うん、私も名前は存じ上げております。
そうそうそうそう、なんかお尻に手当ててくさーとかってやる、これで吉本興業の吉本新喜劇を僕らがこう印象付けられてしまったという。
そうなんです、私はもう島木ジョージさん世代なんで。
ポ
コポコヘッドの時代なので、ね、
藤子さんはですか、吉本興業の新喜劇なんかご覧になられました？
子供の頃見ましたね。あ、はい、
どんなギャグ？
前田五郎さんとか、
ね、あ、ちょっと前ですね、やっぱ私より上ですね、
坂田敏夫さんとか、
ね、ね、うんうんうん、ね、いいですよね、
はい、
皆さんあれですよね、時代時代の中で違うんですよね。
違いますね。
それからですね、1948年テンパダーズっていうグレーグループありまして、
はい、
その松崎義春さんですね、うん、うん、そういう方々がいる中で今日は
せっかくなんで、はい、永田圭一さんのそうそう、なんか説明ね、うん、いろいろ聞いてたので、
そうそうそう、でも、はい、まさかその歌ではないんで大丈夫ですよ、ね、
あ、ちょっと違います、
大変ですからこの辺流したら、はい、うん、
それでは永田圭一さんの曲お届けいたします。葛飾にバッタを見た。お送りしましたのは永田圭一さんで葛飾にバッタを見たでした。, 笑ってましたね。
ねえ、もともとは、うん、この方は銀座で生まれたんですよ。
そうなんですか。
そうなんですよ、宝石箱職人さんで、でその地金町ってあるんですよ、
はいはいはいはい、
でそこは寅さんのあの番組で有名な、ね、うんうんうん、そこの終点というか金町行きってあるんですよね、
はいはいはいはい、
そこに住んでいらっしゃって、そうするともう歩いて行けるんですよ、荒川でしたっけね、ね、
うん、
川行けるんですよ、
うんうんうんうん、
でその土手をよく寅さんがこう口笛吹きながら歩いてた、その周辺の近くなんですよね。でそこと青山と比較
して、だって柴又って出てきてましたもんね、
そうそうそうそう、葛飾柴又、
うんうんうん、
それと青山にはバッタがいないと、
うんうんうんうん、まあいないでしょうね。
藤岡さんいかがですか、こういう歌詞。
ねえ、はい、そうだった、うん、そういう時代だったんだろうなというか、うん、
もう私床に落ちたとんかつのイメージしか残ってないです今。
ねえ、もうでも 全国フォークジャンボリーってもうすごいのがあったんですよ、
うんうんうん、
で彼はそこに飛び込みで一人でアマチュアで入って、すごく目立って、まあ、高石智也さんとか、まあ、知ってる方はいらっしゃると思うんですけども、うんうんうん、西岡隆と5つの赤い風船とか、うん、そういうそれに憧れて、だちょっとギターのこうなんか音色っていうか、それも若干似てるとこあってですね、
うん、
まあね、でもよくここまで食べてくれましたよね。
ねえ、いやでも多才ですからね、永田さんはね、何でもできるし、ね、
だから芸能人としてのね、
うん、
なんかある種僕ら憧れですよね、
うん、ああ、まあそうですね、うん、
ね、もう一つの番組でねお金をいただいてね、喋、うん、ることだって大変な時代にね、うん、こんなしてずっと長い間ね、うん、有名で生きてこられて、
うん、
さあそれでは藤岡さん、
はい、切り替えて、
はい、切り替えて、
ね、歌番組からガーデニングへ、
そうガーデニングへね、はい、そうですよね、うん、さあ、この時期の、お話をですね、どういうふうにさせていただこうかなといろいろ思いながらですね、うん、
思いながら、
そうそうそうそう、
バッタを見たの歌ばっかり聞いてたんでね、
バッタの印象が強すぎましたね。ねえ、まあ、クレマチスがそのバラの間をこうくぐって、
はい、
ちょうどいいんですか、この頃にクレマチス、
早咲きのものは、はい、うん、そうですね、
うん、
バラと重なってきますから、
そうですね、
はい、
これバラとのその時差っていうんですか、花が咲く タイミング若干ずれるんですよね。
若干ずれたりもしますし、はい、うん、まあ、品種によりましてね、はい、早生なんかっていう手がありますし、はい、
ただこのバラとこのクレマチスというのをうまくこう組み合わせができたら、
はい、そうですね。ただまあ両方とも花自体がこうメインの花みたいな感じですので、
確かに、
ね、そのメイン同士が一緒にこう咲きますと、うん、どちらかがやっぱりこう引き立ってそうですね、うんうん、まあ、喧嘩をするという意味じゃないんですけども、はい、だからあの品種によってですね、はい、あのクレマチスを目立たせたい場合はバラの方は小さい小ぶりのものの博士のバラに、つるバラにするべきでしょうし、はい、クレマチスを目立つ場合はそうなりますけど、逆の場合は、うん、あのクレマチスでも小さい方のね、
うん、
小輪のクレマチスを重ねた方がいいかもしれないですね。
なるほど、
はい、
私はだいたいバラが咲くのが4月のもう後半から、はい、5月の1週2週目ぐらいまでと見ながら、はい、それにこううまく合わせるように、
はい、
こうずれるようにですね、
はい、
クレマチスを選んでるんですけど、うん、そういう場合にはどんな、
まあ、あのヨーロッパでよく見かけるのはモンタナという品種があるんですけども、はいはい、一期咲きのものなんですけど、はい、春しか咲かないんですけども、うん、それと、まあ、バラを合わすというのはよく見かけますね、うん、
で、
まあ、モンタナ自体が一つ一つは目立たないんで、
はい、
まあ、中輪種になりますけれども、うん、まあ、バラを逆に引き立たせる非常に意味合いとしてはとてもいいですね。綺麗ですよね、はい、
うん、でこういうこれはあの宿根草みたいに、
はい、
つるで残ると
宿根草ですからね、はい、
そうですよね、
はい、うん、だからあの古い枝を残さなければいけないのと、うん、毎年そこまで切り戻しをする品種とというものに変わってあの分かれてきますね。
なるほど、
はい、
これはあのほっといてポキポキに枯れてしまうやつと、枯れてるのかなと思ったら実はそこから翌年また成長していくっていうのはありますよね。
そうですね、あのモンタナなんかはそうなんですね。枝自体が残ってますから。
なるほど、
一瞬枯れてるようには見えるんですけれども、
そ
こから新しい新梢に全て花がついていくという、うん、
そうですね、
はい、
でそれをうまく組み合わせできるとバラとモンタナのそういうものをうまくこう張り合わすと、あのバラが終わってもそこにまたこう、
そうですね、バックになってくれるわけですよね。
そうですね、はい、これはね噂を聞いてうちもやったんですけど本当に素敵なんですよ。昔は本当興味すらなかった時からだんだんとなんか話が聞いて、あ、うん、いい感じだなと思って自分で植えてみて、でだ、まあ、植物って自分たちでこううまくバランスを取りに行くので、
うんうんうん、
なかなかですよね。これクレマチスってつるがこうぐるぐる巻きになってますよね、あの売り場で買う時に。
まあそうですね、はい、
あれってどんなしたらいいんですか、こうほどくんですか。
あのほどくことになりますね、はい、だいたいアンドン仕立てみたいになってますので、
そうですね、
はい、それをまあ丁寧にあのこうほどいていくというか、
うん、
はい、
うん、
でそれをまあ誘引していくという形になります
ね、
はい、
なるほど、
はい、
じゃあ、苗は土の中に、
はい、
まあ、地植えなら穴掘ってそこにこう植えて、
はい、
あとはもうほどいたやつをうまく誘引したら自分で馴染んでくれるんですね。
そうですね、はい、もちろんそうです。
なるほど、わかりました
わかりました
わかりました、
はい、
いやいや本当にねこのねクレマチっていうのは華麗な花なんで、ぜひと皆さんね、あの挑戦していただくとなんかすごくいいですよね。
でもお庭華やかになりそうですね、うん、バラとねうまいこと。
そうですね、
そうですね、はい、で、まあ、金峰外科なんですね、
はい、
クレマチスというのは、
はい、
でまあ、バラもあの有機物を非常に好むで、
うんうん、
まあ、土壌土壌的にですね、
うん、
非常に合いますので。
そうかそうか、
はい、
それって結構大事ですよね、
うん、そうですね、はい、
うん、一緒にね、
うん、
うん、あのグラジオラスでしたっけ、あのあれ球根の何でしたっけ、
球根のグラジオラスですか、
ね、
はい、
あれバラ植えたところに球根が結構眠ってて、
はい、
今いっぱい出てるんです。あれはそのままにしておいても大丈夫なんですか。
そうですね、バラの花が終わる頃に、
うん、
まあ、グラジオラス、まあ、真夏の花ですから、
はい
はい、
あの球根にバラを傷めるっていうことはないですか。
ことはないですね、はい、
そうですか、そうですか、
よかったです悩みが一つ解決しましたね。
そうそうそうそう、あまりにもたくさんね、
うん、
まあいいやと思ってそのそばにも土丸ごと埋めといたんですよ、
うんうん、
でそうするとたくさん芽が出ますね、あれね、
うん、そうですね、 ね。
失敗というのはほとんどないですよね、はい、
うん、グラジュラスは非常に強いです。
強いんですよ、
まあ、存在感のある花ですから。
あ、そうそうそうそう、はい、あのちょうど梅雨の頃に花が咲いて、
うん、
で雨降って首がだらっとこう倒れそうになるものをこう支柱で支えるっていうね、
はい、
毎年
恒例作業なんですね。
そうなんですよ、はい、さあそれではですね、次は、まともな曲をいきましょう
まともな曲
そうそうそう、まあ、この時期はね、やっぱりバラなら代表的な加藤登紀さんの歌で、うん、皆さんに楽しんでいただきたいと思います。
はい、それではお送りいたしましょう。加藤登紀子さんで100万本のバラ。お送りしましたのは加藤登紀子さんで100万本のバラでした。
はい、バラの季節にはこの曲ですね。
うん、やっぱ聴きたくなります ね、 ね。
さあそれでは参りましょう、
はい、続いて How to シリーズ参りましょう。本日も一つテーマを決めて藤岡先生にいろいろとお話をお伺いしてまいります、はい、高岡さん今週のテーマは、
はい、お庭で野菜を育てる楽しみということで、うん、まあ、あの私の家も庭先で、家庭菜園も自分でやっておりますけどね、うん、まあ、家庭菜園の楽しさは育てることともちろん味わうこと、うん、まあ、ベランダなどのちっちゃなスペースでも、うん、季節の実りを存分に楽しめますよね。だ家族や仲間との団々のひとときを満喫するのにはね、ぴったりね、いいですよね。というところで藤岡さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずあのお庭で野菜を育てる楽しさということで、
うん、
まあ、いわゆるあのキッチンガーデンっていうんですか、
はい、結構最近ね、あの、はい、ブームといいますか、あの、需要が伸びてきてるんですね、
はい、
あの育てられる方増えてきてるみたいで、
うんうん、
あの一般の住宅でもですね、
はい、
ちょっと同じ植物を育てるのに野菜を占めるといいますかね、うん、方が多いかと思います、
う
ん、
そうですね、
はい、
あの食の安全、昔ね、あの中国から野菜が入ったら、うん、心配された方いらっしゃったじゃないですか。
そうですね、うん、時代ありましたね、 ね、 そういうね、
自分で作って、
まあ、それもねきっかけだと思います、ね、
うん、そうですね、はい、国内でもね、はい、そうですよね、やっぱりああいう役員がね、うん、こうされてるかどうかって結構心配になって、うん、結局まあ自分でちゃんと管理してやろうと。
そうですね、
であとは地産地消ということで、まあ、自分の食べるものは自分で作りながらっていうのと、
はい、
最近ですね、災害用にもし緊急であったら自分の庭で作ってるもの食べられるじゃないですか。ちょっとしたところ、
まあ、それはありますね、はい、
ありますよね、
うん、
これ結構言われるんですよね。
うん、うん、
まあ、あのそういうことで、
はい、
野菜を育てる楽しみは何よりも、まあ、あの収穫っていうことですね、うん、
はい、
うん、
で、あの育てやすいものというものが品種的にですね、
はい、
あのまあ、強いと言いますかね、
うん、
あのプロでないと作れないというんじゃなくて、
はい、
一般の方でも普通にあのお花を育てるみたいに作れるというものが増えてきてますんで、ね、
なるほど、
はい、
うん、
育てやすいものが、
ま、
だから病害虫に強いというものがですね、はい、
でまたあの一般の作る野菜にはあの野菜の苗のメーカーさんがそういうところを十分気をつけて開発してもらってますね。
そうなんです、
まあ、
特に、まあ、トマトとかですね、
トマトね、
はい、
はい、
いうのはもうその品種が増えてますよね。
なるほど、
はい、
それからナス、ピーマン、ね、
ピーマン、これはまあ最新の神器みたいな感じで、
そうですね、
あとキュウリとかですね、はい、
でうちもあのスイカなんかもたまにこう作って、
うん、
小玉の小さいやつをね、
はい、
うん、あの地植えで、
うん、
恵子ちゃんもやってるんですね。
うちはね、あの主人が会社の敷地に、
うん、
あの社長と一緒に小玉スイカを育ててますで毎年持って帰ってきます。
食べれるね、美味しいですよね。
そうなんですよ、勝手にね、うん、敷地内でスイカ育ててます、うん、
あのメロンのような売りあるじゃないですか、
うん、
あれはたくさんできるんで、
は
い、毎年こうちょっとこう見て、あ、こう黄色くなったなとか見ながらね、うん、取ったら美味しいですよね、
うん
うん、である程度ですね、あの気をつけないといけないのは、ね、輪作っていうんですか、こういう、こう、
あの、そうですね、場所を変えるというのが、はいはい、うん、必要かなと思いますね、はい、
ただ先ほどお話したようにあの追いけないっていうのはもう今販売されてるんで、
うん、
ちょっと値段が高くなってもそれを使えば、
はい、
これはあの回避できるんですね。
そうですね、そうです
、そうです、
ね、
はい、
そうなんですよね。そしてあの、まあ、その地植えのこう、ね、家庭菜園の場所がない方どうしたらいいんだろうということで、うん、まあ、もちろん、
ね、
プランターコンテナですか、
は まあ、こういうものを、ね、育てるということですね、はいはい。
まあ、どういうふうなものがいいんでしょうね。
あの高翔さんですとベジトラグというのがあるんですけれども、
なるほど、
はい、あのこれが、まあ、うん、大きな木のプランターがちょっと宙に浮いてるといいますかね、はい、45センチの高さで、はいはい、ありますので非常に風通しが良くてですね、育てる植物自体、あの野菜自体すべてにですね、まあ、はい、環境非常に良い環境になるんですね。うん、はい、
そうですね、あの公的な場所でも、あのああいう施設関係でもこれを入れられて皆さんで一緒になってこう何人かでこうチーム組んで やってますよね。
いうかだいぶ増えました ね。私のいる岡山でも、はい、時々見かけますよね。
そうですか、
はい、
これベジトラグって言うんです。
いやいいです、私本当に欲しいですよ。
ベジタブルっていうのは野菜でしょ、はい、ベジタブルトラグって箱っていう意味で、はい、でこれで世界的に販売して、まあアメリカなんかすごい売れてるんですよ、
わざわざ地面があってもわざわざその器をその上に置いてですね、
はい
はい、畑にせずにそのベジトラグで育てるいうところもありますからね、
はい、ですんであの車椅子に座ったままでも土ができるということでね、はい、まあ、あの別段これでなくても、まあ、いろんなものでプランター使って、
はい、
少しこう高い目の位置の方がよろしいんですよね。
そうですね、まあ、イチゴなんかも絶対いいですね。
なるほどね、
はい、でトマトももちろん、ミニトマトとかはいいですし、はい、はい、
よくあのテレビでイチゴの栽培の温室の中でイチゴを取るシーン見ますけど、はい、みんなこう上でずっとしてその垂れてますよね、
うん、そうですね、垂らして、
ね、
になりますから、はい、さあ何よりもなんせ病気になりにくいというのがいいんです、はいはい、
あ、そうですか、少し上げればね、
もうこれはもうダントツですね。
あ、そうなんですね、
地面とは全然違うんですよね、はい、
やっぱり地面には菌が多いので
もありますし、どうしても加湿気味になりますので、
そうか、
やっぱ風通しの部分で考えますと、
なるほど、
やっぱり宙に浮いた状態で育てるというのは非常にいいですね、
というところで、まあ、人気の野菜としてはトマト、先ほどお話したナスとか、はい、ピーマン、ジャガイモ、キュウリ、スイカ、サニーレタス、
はい、そうですね、葉っぱ葉菜類も一緒に育てていただきたい、ね、あとハーブなんかもね、うん、一緒に、
うん、シソとかね、
はい、とかバジルとか、
はい、バジルとかね、
はい、
たくさんあるんですね、
うん、
まあ、そしてコンパニオンプランツとしてのものもありますしね、
はい、
こういうのをうまく組み合わせするとさっきのあのですよね、薬品使わなくても、
はい、
あの虫が来づらいからいけるっていう、
本当に来づらいですね、はい、
ということでございます。
病気ですね、はい、
はい、うん、ね、けいこちゃんは何を作ってるんですか。
うちはあのサニーレタスをちょっと去年一昨年から母親を習ってやってるんですけども、食べても食べても大きくなるので、
ああそう、
むちゃくちゃ重宝してます。
あ、うん、やっぱりそういうこうね、あのこの冒頭でお話したですね、キッチンガーデンっていうね、うん、言葉って、
そうですね、これ私もプランターでやっててこんなにねちゃんと育つと思ってなかったんで、うん、びっくりしました。
まあ、けいこちゃんに一言言いました、何が大事ですか。
土です、土が良けりゃ育ちますよ、うん、ね、って思いましたね。
藤岡さんやっぱりそれでいいんですか、土が良ければ。
そうですね、土とあとは水環境ですので ね、先ほど宙に浮いたというのは水の環境になるわけですね、
はい、
はい、
ね、皆さんもぜひですね、このお庭で野菜を、ね、ベランダでもバルコニーでもね、
ちょっとした
入れ物で楽しめますんで、
はい、
あ、いろんな場面からガーデニングに、ね、興味を持っていただければね、うん、我々番組をね、はい、喜びますんでよろしくお願いいたします。
はい、本日のハウトゥーシリーズ、お庭で野菜を育てる楽しみお伺いいたしました。それでは続いて1曲お送りいたします。加藤和彦と北山治で、あの素晴らしい愛をもう一度。お送りしましたのは加藤和彦と北山治で、あの素晴らしい愛をもう一度でした。
はい、いつも思いますよね、いつもあの素晴らしい愛をもう一度ってね。
思ってるんですか。
いや、思っ、いや今もそのままですから、うちはね。
いいですね、
ね、本当にね、でも思いますよね。
思いますよ、
出会いのね、待ち受け画面を家内の若い時の付き合ってた頃の、
そう、見せていただいたんですけど、奥さんもうウルトラ美人ですよね。 びっくりしました。
そうなったら誤解を受けますからね。ウルトラ美人なんです。
いや本当にびっくりしました。
まあちょっと可愛かったですけどね昔はね。いや今でも可愛いですけどね。いやでもなんかこうね、今の家内ともう一つの待ち受け画面の昔の家内とこう二つが一緒になってね、あの素晴らしい愛をもう一度ってね
思い出すんです ね、 ね、
さあ藤岡さんすいませんでした。
いえいえ
ほったらかしですいません
こんな話で
いい
ね、えなんかいいですよね。でもね、あの素晴らしい愛をもう一度とかね、うん、なんか知らないですけど、
そうですよね、あの時のその気持ちというかね、そういうのを思い出すいうことが大事なわけですからね、
う
ん、
そうですね、
はい、気持ちとかモチベーションといいますか、
うん、そう、はい、この番組を聞いていただいている全ての方に、うん、あの時のあの素晴らしい愛っていうのは、うん、みんなそれぞれありますから、うん、だからそれぞれ形は違いでもね、
そうですね、母親の愛もあれば、あ父親の愛、そうそうそう、おばあちゃんの愛もいろんな愛の形がありますからね、
そうですね、まあ、あとは少ない時間で、あの先ほどの、うん、ハーブの話ですね、藤岡さん、
はい、
ハーブとはラテン語で草を意味するっていうね、これ有名な、ね、話で、
全体なんですね、
はい、
何もこの薬効的な効果とかですね、うん、そういったものだけではなくて、
うん、
まあ、アーブ自体がもうその宿根草みたいなもんですね、
う
ん、
そうですね、
はい、
ヘルパっていうんですよね、
はい、
うん、で、
あとまあ樹木も入ってきますので、ね、
あ樹木も入る、
はいはい、
でこの皆さんにそのハーブっていうですね定義、言葉の定義、うん、これは昔聞いてそれからもう頭の中焼き付いてもうしっかり覚えてるっていうかしてるんですが、生活の役に立つ香りのある植物たち、ね、生活の役に立って香りのある植物たち、これがですね、はい、ハーブの言葉の定義に近いですよね、藤子さん。
そうですね、うん、おっしゃる通りだと思います、はい、
そうなんですよね、
まあ、日本では有用植物という言い方をするんですけどね、なんかでもハーブの方がいいですよね。
なるほど、はい、すみません、もう一度
有用、
有用、
はい、
有用植物、
有用植物ですね、はい、
わかめめやったらそんな有用った
意味変わってきますね、
全然違うよね、
はい、
有用ですか、有用植物、ね、
はい、まあ、私たち人が非常に有効に使えるというかね、
は
い、
なるほど、
はい、関係の深いものをハーブですね、はい、
でまあ部位によっては名前が変わったり国が変わるとハーブがスパイスになったりとか、まあ、多種多様にね、いろいろございますけど、
まあ、いろんな使い方がありますからね、はい、
うん、
でこ の、 あのルッコラって、まあ、一つありますけどね、
はい、
これハーブの一つで、まあ、油中、
うん、
もう見た目油なんですよね、
はい、の花見たらもう油中ですかね、そうですね、はい、
うん、でこれがですねこの間聞いた話で、このものはゴマのような風味とですねピリッとした、苦味を持ったルッコラ、これをミックスになったベビーリーフなどに含まれていることも多いので、そのサラダとか炒め物とかパスタなどに使われますけど、うん、これをですね、野菜でジュースにっていうか、ジュースのようなジュースにしじゃダメなんですよ、うんうんうん、これをですね、ルッコラのですね、
ソースですか、
ソースに、
うん、
使おうという、う
ん、いやでもなんか意外でしたね、私も本当にサラダとかでしか食べたことないので、
ね、
うん、
これあの古代エジプト時代にはクレオパトラが食べていたって言われていて、て、まあ、誰も確認してませんけど多分そうだろうなっていう
と言われていたということですね、
そうそう、
うん、
で藤川さん、ルッコラって種から栽培も簡単なんですね、
うん、そうですね、比較的簡単だと思います、ね、油菜ですからね、はい、
あそうか
そうか、
なんかすごい納得しました、
ね、
うん、
それ聞いただけですぐ
にあできそうですよね、なんか、
はい、
だから藤川さんいつもおっしゃるように、うん、何かっていうのはすごく大事、
大事なんですね、
大事ですね、はい、だからやっぱり自分が直接触られる植物は一回ちょっと名前検索で調べてですね、うん、
はい、
その時に何々か何々属というのが書いてあると思います、
はいはいはい、
はい、
なんか育て方が見えますね、なんか蚊が見えると ね、
でね、であと一番重要なのがどこ原産かとかいうのは重要なんですね、うん、
あ、
その環境が見えるんですね、
あ、そうそうそう、
あ、なるほど、はいはいはい、うん、ね、でまあルッコラ栽培でこの我々運動しておりますガーデンセラピー、まあ、園芸療法的なものができるんですね、
はいはいはい、
これをね、うん、やりますと体にとってよし、
うん、
ね、この植物もね強いから、
うん、
いいとこだけねいただいて、料理なんかに使えますんでね、
いやでもソースいいですね、今度やってみます、
ね、ぜひねミキサーでこう、うん、混ざりやすいサイズにしてですね、
うん、
こ うまくやってもらうと、ソースドレッシングのようにこう使っていただけるんで、うんうんうんうん、まああの こういうものが、
あのからし菜なんかは同じようなもんですから。
あ、そうかそうか、
はい、
なるほど。
だから畑じゃなくてそれこそベジトラブとかあとプランターとかでですね、はい、うん、あの育てられたら、
うん、
まあ、シソもそうですけども、
そうですね、
あの非常に簡単に作れますので、
うんうんうん、は
い、でこれってあの高いレストラン行くと出てくるんで、
ね、ルッコラのサラダとかありますよね。うん、
家で作ったものでちょっとこれかけるだけで、ね、うわーっと器よくってね、
う
ん、
そう、色もね緑グリーンで綺麗ですしね、鶏肉焼いてかけるだけで美味しそうですね。
そうですよ ね、
うん、
さあそんな楽しいねガーデニングね、ハーブを使ったものたくさんできますんでね、うん、皆さん興味を持っていただいて、はい、ガーデナーズジャパンのガーデンセンター、うん、そしてお近くの園芸屋さん、そしてホームセンターでも結構ですから、ぜひともそういうとこでね、買われたもので栽培したりして楽しんでいただきたいと思います、うん、さあそれではですね、もう時間になりましたんで最後の曲をお送りしたいと思います。
はい、本日最後にお送りしますのは小田和正さんで確かなこと。さてお送りしてまいりましたガーデニングライフ、そろそろお別れの時間でございます。
はい、楽しい時間ありがとうございました。うん、ね、こういろんなもので野菜をね作ってハーブ作って楽しめるというね、すごい素敵なね、藤岡さんいいですね。
いいですね、私もやってますんで、
うん、そうなんですね。、
はい、
それはそれはあれですね、まあ、あの私もやっておりますし、
うんうん、
楽しいです本当に
楽しいですよね、
はい、
ね、そうですか、
はい、
じゃあそれではですね、もう時間がね近づいてまいりましたんでね、はい、
はい、さてこの番組では皆様からのご意見ご感想、お庭の相談などおはがきでもお受けしております。郵便番号 640-8577 和歌山放送ガーデニングライフの係までお送りください。なおガーデニングライフ専用のメールアドレスもございます。 gl@wbs.co.jp こちらの方メールも送れますので、ぜひぜひご利用ください。お待ちしております。そうです
ね、このあのね、うん、スマートフォンから簡単に、
うん、そうです
ね、できますし、うん、でまたそのスマートフォンでラジコでまた聞けますしね。
そうなんですよ、そうそう、ガーデニングライフのサイトからでしたらインターネットでラジオも聞けます
ので、そうなんですよね、いろんなパターンありますんでね、うん、これぜひとも皆さんね、ラジオを楽しみながらガーデニングを楽しんで、またね仲間も作れますよね。
そうですよ、
ね、ということでね、
はい、ぜひお便りお待ちしております、はい、それでは藤岡さん今週もどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ガーデニングライフまた来週お会いしましょう。お相手はは
い、藤岡誠介さんと私高岡信夫と
木村恵子でした。皆様本日も良い日を、
また来週。